アレルギー性鼻炎、まあ、私もその一人なんですけれども、実際どのような病気と言えるんでしょうか。
まあ、まず鼻炎というのは鼻の炎症、鼻の粘膜の炎症反応を全てを指すわけですけれども、まあ、これは原因から見ると感染によるも細菌感染ですね、それから過敏性で感染ではないタイプの、このアレルギー性鼻炎というのはこの非感染性の過敏性の鼻炎ということになります。で、まあ、アレルギー性鼻炎というのは遺伝的な素因、まあ、アトピー素因というものですけれども、これがあって原因となる免疫応答をするわけですけれども、その抗体が産生されるようになった方に抗原が暴露されると、そこから生体を守ろうとする防御反応、鼻で言えばこの原因となる抗原が入るのを防ぐためにくしゃみをしたり、鼻水で洗い流したり、で鼻の粘膜が血管が拡張してプッシュ状になって通りが悪くなる、これは異物が鼻に吸引されないようにという、まあ、防御反応なんですけども、これがいずれも患者さんにとっては非常に不快な症状になると、まあ、そういうことになるかと思います。
なるほど、体としては頑張ってくれているわけですね。ま
あ、そうですね
ただその症状に苦しんでいくということになると思うんですが、通年性というものと季節性というものと違いはあるんですか。
まあ、これはその名前の通り、名称の通りということで、通年性というのは一年中季節を問わず症状が出るタイプのもの、それから季節性というのは毎年秋だけあるいは春先だけというふうに症状の出る季節が限られているアレルギー性鼻炎のことを、まあ、こういうふうに、症状の持続の点から分けると。で、通年性のアレルギーというのはもちろん原因となる物質、抗原が一年中身近にあるというタイプのアレルギーですから、これはハウスダスト、まあ、家のホコリで、その主成分はダニの死骸ですけれども、こういったもの、あるいはカビとか、そういったものが通年性アレルギーの主な原因になります。これに対して季節性というのはもうほとんど花粉症とイコールと考えていいかと思います。春先であれば杉が原因になりますし、梅雨時でしたらイネ科の花粉症とか蚊帳類ですね、それから秋口にはブタクサやヨモギですね、こういったものが原因になると。ですから毎年春先とか秋口に鼻風邪みたいな症状が出るというふうな方はアレルギー性鼻炎の可能性が高いので、まあ、その確認というのは近くの耳鼻科で相談すればすぐしてくださいますので。
なるほど、季節性、まあ、ブタクサなども私も持ち合わせているんですが、せっかく落ち着いたなと思いますと、今度は朝晩の冷え込みによって鼻が敏感に先生気温を感知してしまうというんでしょうか。
そうですね、
くしゃみが出てくるんですけれど、
まあ、アレルギー性鼻炎というのはその原因となる特定の抗原、まあ、ブタクサであればこのブタクサの花粉に触れることで鼻の症状が出るわけですけれども、そういったアレルギー性鼻炎をお持ちの患者さんというのは、鼻の粘膜の過敏性、要するに原因となる物質以外の刺激に対してもこういう症状を出しやすいという状態になってますので、寒冷刺激ですね、物理的な気温の変化とかそういったものもアレルギー性鼻炎と同じような症状を誘発するということになります。
空気が変わったなという時など敏感に感じてしまうというのはそういうことなんですね。ではアレルギー性鼻炎が疑われる場合、どのような検査が行われて診断に至っていくんでしょうか。
まあ、確定診断というのはやはり原因となる抗原を突き詰めるということですね。これは採血で、まあ、季節性のものであれば代表的な頻度の高い花粉十数種類まで1回の採血で、チェックできますので、まあ、通年性のセットと季節性のセットというものを疑われる抗原に合わせて、採血して測定すればいいということですけども、この抗原の特定ということと同時に、確かに今アレルギー性の炎症が鼻の中で起こっているということを証明するための検査、これは鼻水をスライドグラスにこうつけて染色して、 好酸球という細胞が出ているかどうかを見ると、まあ、この2つの検査で診断を確定させるということです。
なるほど。先生、アレルギー性鼻炎の患者さんなんですが、
はい、
症状も軽度のものから重度のものまであると思うんですが、ひどい方ですとどういう症状にまで至っていくんですか？
そうですね、花粉症ですと鼻だけではなくて目の症状ですね、目がかゆいとか涙が出るとかいう症状です。これも多いんですけれども、まあ、頻度は下がりますけれども、重症例では、咽頭の粘膜症状とか、それから皮膚が荒れたりするですね、皮膚炎を起こすという、花粉の接触により皮膚の方にもアレルギー反応が出る患者さんがいらっしゃるということです。
さあ、実際症状を抑えていく、まあ、先生の分野に入っていきますけれども、治療対処法というのはどういうものがあるんでしょうか？
まずこれは病気がどういうものかという説明で、抗原という、まあ、原因となる物質に対する生体の防御反応、ですからその原因となる抗原を除去する、あるいは回避する、まあ、避けるというのが根本的な治療ということになりますけれども、ただ完全に回避できない身近にある抗原が原因なので、まあ、それには限界があると。ですからそういった場合には抗原の回避だけではなくて、薬物治療や特異的な免疫療法、これは、まあ、最近舌下免疫療法ということでテレビ等でも取り上げられてますので、ご存知の方もあるかと思いますけど、他に、まあ、手術療法、そしてこういった医療機関で行う治療と、個人で対処する、日常生活の注意工夫と、まあ、この2つに分けられるかと思います。
なるほど。その抗原の除去というところで、例えばハウスダストですと、はい、今のお布団専用のクリーナーがありまして、はいはい、天日干しにするよりも、はい、このお掃除機の方が確実みたいなものももうすでに購入してありますけれども、
あ、そうです
やはりそういうことも必要
で
しょう
し、はい、大事ですね。
花粉の回避も必要ですよね。
そうですね、花粉の場合には今テレビあるいはインターネット等で飛散状況が皆さん情報を手に入れられますので、
はい、
それを見て、特に風の強い日は窓を開けない、
うん、
家の中に花粉がやっぱり入ってきて布団にも付着しますし、それからそういった日にはできるだけ避けられる外出はやむを得ない場合にはマスクを使う等の花粉を浴びない、鼻の粘膜に入れないの対処法が重要になるかと思います。
はい、動物、犬、猫というアレルギーにとっては接触しないわけにもいけませんし、何か方法はアドバイスはあるんですか？
これはよその家の犬でしたら、まあちょっと相談してということもできるかと思いますけど、長年飼ってきたペットというのはなかなかそのために処分するということは実際には難しいかと思いますので、ただまあこれはもう通年性のアレルギーという形で症状が出てきますので、まあ、結果の方をお話ししてどういう方法を取れるかということですね。家の中でできるだけそのペットと接触する機会というのを限定する場所なり時間なり、まあ、そういった知恵をまあ絞るといいかね、こちらからもうそれ一番いいのはペットを手放すことですけれども、まあ、それがちょっと可能な場合もそうでない場合もあるかと思います。
なるほどね。家族ですからその辺は動物といえども、まあ、接触回数を減らすなどの工夫によって上手に付き合っていきたいと思いますが、さて先ほどちょっとお話にありましたさまざまな治療方法についてなんですが、
はい、
薬物療法、そして特異的免疫療法、手術療法とあるようですけど、
はい、
やはりアレルギー性鼻炎をお持ちの皆さんにとっては何とか病院に行ったならば聞いてほしいというのがもう願いであると思うんですが、薬物療法、まずこちらについてなんですが、
はい、
どういったお薬が処方されるんですか？
アレルギー反応というのは、抗原が鼻に入って肥満細胞という細胞からいろいろな化学物質、ヒスタミンあるいはロイコトリンというものが放出されて、その結果起こる、まあ、症状なんですけれども、ですからこういったヒスタミンとかロイコトリエンの放出を抑制するお薬というのが中心になります。 で、まあ、こうヒスタミン薬というのが一番多く使われるお薬で、それと同時にあの抗ロイコトリエン薬という、これはそれぞれ少しあの症状のに対する効果で違いがありますので、抗ヒスタミン薬ですとくしゃみ、鼻水があの症状強い方に選択されますし、はい、鼻づまりが強い方は抗ロイコトリエン薬というのがやはり効果的ですので、そういった鼻の症状と各患者さんの症状とそれからまあ重症度に応じてどの薬を選択するか、あるいは組み合わせるかというあの、まあ、指針ガイドラインというのがあのもう、作られてますので、どこの医療機関を受診されても症状に合わせたあのスタンダードな治療が、受けられるかと思います。
はい、そして特異的免疫療法、これはどういったものなんですか？
あの、まあ、原因となる抗原、これを少量から少しずつ量を増やして体に与えて免疫力を高める、要するに体の帰ってきた時のそういった過剰な反応を起こさない体にしていくという、まあ、免疫をつけるということになるかと思いますけど、まあ、そういう治療なので根気がいります。舌下免疫にしても皮下の注射による免疫療法でも、これ3年以上、これは症状のあるなしに関わらず毎日舌下免疫療法はですね、注射の場合にはあの毎日ではありませんけれども、ですから薬、ね、飲み忘れたりしやすい性格の方にはちょっと、進めにくい治療法になります。
加えてお医者様をコロコロ変えたりですとか、
そうですね、
根気強く通えないという方には向かないようですね、はい、
そうですね、確かに。ただまああの3年以上続けて、薬を中止したともその効果が持続する可能性、まあ、これはあの 100% ではないんですが高い治療法ですから、根気よく続ければ花粉症の季節でも薬を使わずに楽に過ごせるといったあの可能性のある治療法ということになるかと思います。
3年間しっかりと取り組めばその後が楽になるというのであれば、これも取り組みたい一つですね。そして手術をする場合もあるということで、
は
い、
これはそうですね、あの一番手軽な外科治療ということで、鼻の粘膜の表面をレーザーとかあるいは電気照射か化学物質で照射したりというふうな処置で、鼻の粘膜を傷口って治るとこうちょっと固く縮みますね、はい、ああいうふうな形で鼻の粘膜のボリュームを少なくして鼻の通りを良くしてあげる、それから免疫反応の起こる場をそういうふうに焼くことによって減らすと、傷跡になった反痕の部分では起こりにくくなりますから、まあ、そういう2つの目的で鼻の粘膜に対するといった局所外科治療がまあ行われるということになるかと思います。
年間選択肢としてレーザー手術を受けられるという患者様も多いんですか？
これは外来で使えるレーザーを保有している施設にあの紹介するというか、当院ではちょっと手術室を使わないとレーザーの方は使えないので、これも外来でできる治療法ですから市内でされているところにご紹介するという形で対処しています。